本日の新約聖書の箇所は、イエス・キリストが蘇られた週の初めの日、すなわち日曜日の出来事でした。その朝早く、婦人たちが信じがたい話を持ち込んできました。あの十字架で確かに死んだ主イエスが復活されたと。あの十字架の時、弟子たちはちりぢりに逃げてしまっておりましたが、しかし遠巻きに見届けていたようです。間違いなく主イエスキリストは死んでしまわれた。どうしようもないその厳しく重い事実に、弟子たちは打ちのめされていたと言ってよいでしょう。ですから、婦人たちの話は、たわごとにしか思えなかった、とあります。たわごと。バカバカしい話。ペトロは、自分で確かめようとして墓まで走って行って、主イエスの亡骸を巻いた天布しかそこにないことを確かめます。しかし、彼もただ驚いているだけで、そのメッセージを聞き取り、受け止めることができません。弟子たちは、きっと動揺したでありましょう。復活などありえない。誰かが運び去ったとしか考えられない。一体誰の仕業か。その目的は何か。自分たちへの嫌がらせなのか。イエスを神格化させないための工作か。あるいは弟子たちも捕獲し、徹底的に壊滅させるための罠か。しかし、婦人たちははっきりと復活されたと言っているし、現れた天使が十字架の死と三日目に復活することは予告されていたではないかと言っていて、思い返してみれば確かにそうであった。ではやはり復活は本当なんだろうか。弟子たちは弟子たちでいろいろと話し合い、論じ合っていたことでしょう。今日のエマオという村に行こうとする二人が話し合い、論じ合っていたのはその一端であります。しかし、主イエス・キリストの十字架と復活のことは、どんなに話し合っても、どんなに論じ合っても、わからないものでありました。結論が出ません。二人の弟子は、エルサレム都から60スタディオン、約12キロほど離れたエマオという村へ行こうとしています。ここからですと、荻窪の少し先あたりになるでしょうか。それほど遠い距離ではありません。彼らがエマオに向かう意図は、明らかではありませんが、彼らが十字架と復活について、結局何もわからないという、まことにもやもやとした気持ちの悪いものを抱え持っていたのは事実であります。道が見えなくなって、完全に迷子になってしまっている状態です。 羊飼いを失った羊たちのように、どこに向かっていけばよいのか、わからなくなってしまった。エマオに向かうのも、その迷いの中の行為の一つだとも取れます。そんな弟子たちのところに、復活された主イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始めたという。これは単なる情景描写ではない。主イエスご自身がという言い方で、イエスを強調する言い方がわざわざなされています。イエスというその名は、30年余り遡ったあのクリスマスの出来事の時に、天使からその子の名をイエスと名付けなさいと言われて付けられた名前でありました。その意味は、神は救いという意味です。つまり、迷える羊となり、何もかもわからなくなってしまっている弟子たちに、救いが近づいてきて、傍らを一緒に歩き始めたというのです。救いがすぐ目の前に、あるいは傍らに来てくださっているのに、やはり弟子たちはわからなかった。かつて弟子たちは生きる意味や目的もわからない罪の淵に沈んでいるところから、この方によって引き出されてきています。ペトロはガリレアの湖から、マタイは収税所から、やはり弟子になるそもそもの始まりも、主イエス・キリストの方から近づいてきたのです。そして、我に従えとの言葉を持って召し出された。この方との出会いを通し、対話を通して、自分の中にある虚しさや愚かさ、そして罪深さに気づかされていく。この方にこそ救いがあると信じてついてきた。自分たちなりに追い求めてきた。しかし、この方にあると思っていた救いは、あの十字架とともにどこかに消し飛んでしまった。救いに到達したかった。救いに達しようと頑張った。しかし、救いを手に入れることもできず、かえって見えなくなってしまった。ここにある情景は、救いというものが、人の努力や知識によって到達するものではなくて、実は、救いが人となって、弟子たちや私たちのもとにやってくる、近づいてくるものであるのだと、という一つの真理を示しているのです。しかし、そのこともなおわからないのです。徹底してわからないのです。このようなわからない弟子たちに、主イエスはあえて質問をして、十字架と復活の出来事をこの二人の弟子たちに言わせていきます。弟子たちは、都エルサレム中の大ニュースとなっているこの出来事を知らないという不自然さに反応するよりも、それはどんなことですかと促されるままに、一連の出来事を一通りいわば言わせられていくのです。弟子たちが報告した 語ったことは間違いないことでした。つまり弟子たちは、主イエスの十字架と復活について、情報としてはちゃんと持っているということなんです。しかしその情報が全く機能していない。何を意味しているのか情報から汲み取ることができないでいる。主イエス・キリストがすべてをなぞり直すように弟子たちに言わせているのは、情報だけでは救いがわからないということ。それを後々にしっかりと記憶させようとするかのようであります。そして主イエスご自身が聖書を説明しとあります。これは私たちにとっての旧約聖書のことです。長い歴史をかけてまとめられてきた聖書、旧約聖書の言葉が実はメシア救い主である主イエスについて書いてあるのだということを明らかにしたというのです。その時、弟子たちの心は熱く燃やされていた。主イエスとの対話、聖書の解き明かしによって心が燃えていた。しかしなのです。それでもなお目の前におられるお方がまさしく主イエスであるとわからないでいる。心が熱く燃えているのにどうしてわからないのか。決定的な瞬間が訪れます。それがパン裂きと言われているものです。二人は心熱くせられて、よくわからないけれども、この方と離れるわけにはいかないというものを感じ取っていく。ほとんど強引に主を引き止め、一緒にエマオの村に泊まろうとした。そして、夕べの食卓を共に囲んでいく。その方がパンを取り、賛美の祈りを唱え、そしてパンを裂いて弟子たちにお渡しになる。それはその食卓の主人が普通にすることでありました。しかしその瞬間、二人の目が開け、目の前におられるのがイエスそのお方だとついにわかる。しかし、分かった途端に見えなくなる。このことは遡って考えるならば、弟子たちは分からずして見えていたということです。分からずして見えていて、その方との対話の中で心燃やされていた。つまり無自覚な中に恵みが先行していた。後になって気づくのです。なんという恵みか。弟子たちも私たちもそうではないか。わからないままで恵みに預かっていたとは。私どもの認識に基づいて恵みがあったのではなかった。私どもがろくに認識さえもできないでいるにもかかわらず、恵みが与えられていた。先行する恵みがあった。慰めがあった。今日の終わりのところで、二人が主イエスを見出したことを報告するときに、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かったと伝えています。初代教会でパン裂きと言われているのは、私たちが毎月第一日曜日の礼拝の中で、そしてクリスマス、イースター、ペンテコステの礼拝の中でここで共に守っている聖餐式、聖餐のことであります。最後の晩餐の時に、主イエスがこのようにしなさいと定めてくださったものです。その食卓の主人がパンを裂いて渡してくれる。これを食せよと。 目が開けたとあります。そこには悔い改めがあると言ってよいでしょう。なぜならば、パンが裂かれるとは、十字架上で主イエスの肉体が裂かれて死ぬことを意味しており、その十字架が、その死が、この自分のためだったと気づくことであるからです。十字架は、罪を許すためであった。十字架の死は、罪を許すための贖いの死であった。それは、この私のためであった。主体的に、十字架の出来事を受け止めることができた。十字架の意味がわかるようにされたのです。それは、イコール、復活の主との出会いであったのです。私たち罪があなたの罪は許されていると言われても、どこかピンとこなかったり、納得しきれなかったりする部分がきっとあるでしょう。しかし、全く罪が許されるということは、今日の御言葉からすなわちそれは、復活され、今も生きて傍らを共に歩みたもうイエス・キリストを見出すということであります。何か自分の心の中だけで解決し、決着がつくことではないんです。罪の許しを得るということは、復活した主イエスが傍らにいることを見出すことであります。そこに生きる勇気と力が湧き出してくる。もう肉の目で見なくても大丈夫なのです。信仰を持って傍らにいましたもう主を見出すから。まだ信仰もなく何もわからず、無自覚であったにもかかわらず、すでに先行して与えられていた恵みがあった。私たちは、羊のように反芻するかのごとくに、改めてこの無自覚の中にも先行して与えられてきた恵みをもう一度、こう、噛み締めるかのごとくに、味わい受け止め、そして共々に感謝と賛美の歌を歌いたいと願います。そして救いの衣を身にまとい、世に歩み出していこうではありませんか。